星座カフェの時間です。第2火曜日、担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送でお届けいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いを申し上げます。本日ですね、10月の14日の火曜日、午後3時半またところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日おとついとね、ちょっとね、結構天気がぐずついたのかなということで、ちょっとね、昨日なんかだと午前中にちょっと雨が降ったりとかいうことがありましたけれども、今日はね、まあ、朝からもうおおむねいい天気ということで、気温もね、奈良県なんか30度近くまで上がっているようでございます。10月に入ったのにね、まあ30度近くまで気温が上がるというのはなかなかね、夏もなかなか終わらないなという感じがいたしますが、もうね、暦の上ではね、完全にね、ちょうど今ね、秋に入って、もう涼しくなってないといけないところなんですけれども、天気予報を見てるとね、まあ、来週ぐらいになるとね、まあ、ちょっと涼しくなるのかなということで、まあ、暑いのもね、まあ、やれやれと、まあ、そろそろまあ終わるのかなというところ、でございます。またですね、まあ、3連休明けということでね、皆様3連休ね、どっかお出かけとかされたんでしょうかね。非常にね、終盤盛り上がった、大阪・関西万博もね、まあ、昨日で、まあ、閉幕ということで、これ12日現在ですけれども、2500万人以上の方がね、まあ、来場されたそうで、最初ね、始まる前というのは皆さんなかなか興味が、薄いとかね、いろいろね、ネガティブな、まあ、報道もありましたけども、いざ、まあ、始まってみるとね、本当にこう、後半になればなるほど、たくさんの人がね、来場されたというところで、私もね、結構5月と6月にね、まあ、1回ずつ、まあ、万博会場に訪れてですね、まあ、夏以降はね、ちょっと暑くて行けなかった。まあ、9月になってね、どうしようかなと思ったんですけど、その頃にはね、もう本当に、毎日ね、申し込みは、参加者がね、すごい数で、ちょっと行ってもなかなかパビリオン回るの難しいのかなということで、結局、この夏以降はね、まあ、行かずに、まあ、終わったというところですが、本当にね、もしね、3連休ね、最後万博、行ったなんて方がいらっしゃったらね、まあ、最後の日の様子なんかもね、もし教えていただけるようであれば、まあ、ありがたいなというふうに思います。またですね、この1ヶ月はね、自民党のね、まあ、総裁選挙がございまして、まあ、高市早苗、総裁が誕生したということでね、まあ、奈良県出身のね、高市早苗、議員が総裁になられたということでね、まあ、奈良県民としてはね、多分、まあね、喜んでる方も多いのかなというふうに、思います。ちょっとね、今政治がね、ちょっと混沌としているので、次のね、総理大臣は誰になるのかというのがちょっとまあ分からないというところでございますが、まあその辺もね、まあ注視、していきたいなというふうに思います。はい。本日もですね、ラジオの前の、あなたのメッセージお待ちしております。メールがですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方はね、0742207840で、nara.fm のね、もうホームページからもね、メッセージを送っていただけますので、皆様のメッセージを、お待ちしております。よろしくお願いいたします。まあ、今日ですね、まあ、何を、まあ、お話ししようかなというふうに、まあ、思ってたんですけれども、まあ、これからね、また議論がまた、国会でもされるであろう、この給付付き税額控除という話をね、まあ、ちょっとか、かいつまで簡単に、大まかなところだけですけども、お話できたらなと思って、今日は準備してまいりました。これですね、まあ、報道等でもね、出てますけれども、まあ、今年のね、まあ、先月ですね、まあ、9月にですね、まあ、自民党と公明党と立憲民主党の3党でね、この制度導入に向けて、まあ、議論をまあこれからまた進めていこうと。まあ、当然ね、9月の下旬ですとね、まあ、自民党は総裁選挙の途中であったんですけども、当然誰が総裁になったとしても、まあ、議論をしていきましょうということで、まあ、9月にまあ会合が開かれたということでね、まあ、ニュース等にもなってたところでございます。まあ、これですね、まあ、そもそも、まあ、給付付き税額控除と言いますとね、まあ、低所得者向けにですね、まあ、支援をするというのは、まあ、ざくっと、まあ、一言で言うと、まあ、そういうことではありまして、まあ、海外ではね、まあ、そういうのがね、もう制度として導入されている国も、まあ、あるということなんですね。 で、まあ、これですね、制度としては、まあ、どういうものなのかというのはね、ちょっと、まあ、大まかにちょっと申し上げていこうかなと、思います。まあまあ、先ほども申し上げましたけれどもね、この給付付き税額控除というのはですね、まあ、税金のね、まあ、仕組みというのをまあ活用して、特にね、所得が、低い世帯の方を支援するというのが、まあ、一言で言うと、まあ、そういう制度でございます。まあ、これですね、2024年ですね、定額減税というのもあったのでね、まあ、税額控除というのはね、ちょっとこう、頭の、片隅に残っているとか、ピンとくる方もいらっしゃるのかなと思いますけれども、まずですね、まあ、これ、皆様がね、まあ、納めるべき、まあ、所得税とかね、まあ、住民税などの税金からですね、まあ、あらかじめね、決められた金額を、まあ、まあ、税金を控除するというのがね、一つの大きなポイントでございまして、今ね、所得税のね、確定申告とかで言いますね、まあ、所得控除ということでね、まあ、所得からね、差し引く金額をね、まあ、いろいろ引いて、そこから税金を計算するというのは非常に、まあ、多いとか、まあ、大体そういう、感じになってるんですけれども、まあ、ここでね、まあ、掲げられていることっていうのは、まあ、税金をね、まあ、税額控除をするというのが、ポイント一つ目、ということでございます。その、ここからですね、当然ね、今までのね、税額控除、例えばね、現行であるものであれば、住宅ローン控除とかね、あったりするんですけども、これってね、所得税が例えば、10万円です。で、住宅ローン控除が例えば、5万円ですということになりますとね、差し引き5万円だけが、まあ、税金ということなんですけども、この住宅ローン控除はね、まあ、今はね、引き切れない場合はね、まあ、住民税からもね、まあ、一部、まあ、引くというような、制度になっております。で、ここのね、給付付き税額控除についてもですね、まあ、給付付きということですから、引き切れないもの、例えば、所得税がね、3万円でしたと。で、この税額控除を、ね、してくれる金額が例えば5万円だったと、した場合にはですね、まあ、使い切れない2万円というのをね、どうするかということなんですけれども、ここはね、まあ、切り捨てるということではなくてですね、まあ、それをね、別途また何らかの形で、まあ、給付をすると、まあ、それがですね、給付付き税額控除と言われるものなんですね。まあ、もともとですね、まあ、所得税の計算でね、所得がね、まあ、低い方とか、もしくはね、所得がね、あるけれども、それ以上に控除がある方っても当然いらっしゃると思います。その場合にはですね、もう、控除が多ければね、もうそこでもう、税金がゼロになって終わってたっていう話ですね。まあ、一部ね、例外のものもありますけれども、まあ、そこをですね、まあ、給付にまで持っていこうということなんですね。まあ、そうなるとですね、まあ、もともと所得税がね、かかっていないような方とかにもですね、もともと税金ゼロで終わりっていうのではなくてですね、まあ、給付がされる金額が出てくるということになってきます。で、まあ、これがですね、まあ、先月ですね、まあ、自民党、立憲民主党、公明党の3党でですね、まあ、これから協議をしていくということでね、まあ、ニュースにもなったところでございます。で、まあ、これですね、先ほど申し上げたようにね、まあ、現金給付というのがありますので、まあ、この制度が仮に導入された、とすればですね、まあ、所得の少ない方にとってはですね、まあ、給付なので、まあ、メリットが当然あるということになってこようかと思います。で、まあ、特にですね、ちょ詳しい統計ちょっと今日まだちょっと手元で用意しないんですけど、やっぱり所得税がね、まあ、かかってない方もね、相当数まあいらっしゃるというふうには、まあ、聞いてますので、まあ、そういった意味でね、給付されることによってね、まあ、最低限必要な生活費をね、まあ、確保するのも大変という方もね、中には当然いらっしゃるのかなと思いますので、まあ、そういう方にね、まあ、手を差し伸べるというような、まあ、効果にもつながるのかなというふうには、思われるところでございます。まあ、ただこれをやろうとするとですね、一体予算っていくらいるのか、まあ、そもそもこの、税額控除をね、まあ、いくらにするのかっていうところ、また対象者をね、まあ、どこまで広げるのか、 ということもね、全然まあ日本ではね、まあ現在導入されていませんので、まだそういったところはまあ具体的な数字は出てないんですけれども、おそらく相当な予算がかかってくるのかなというふうに思います。またですね、これ実際にやるとした時のですね、まあ、行政コストがどうなるのかということもね、まあ、当然考えないといけないので、これですね、まあ、一筋縄にはいかないのかなというところでございます。ね、まあ、外国でもね、まあ、これ導入されている国というのは当然まあこれ、まあ、ありましてですね、まあ、後ほどね、ちょっと時間が余ればですね、まあ、簡単には外国はこんなんだよというのもちょっとご紹介できればというふうには思います。なぜ、ではこういう話になっているのかということなんですけども、各ね、今年も参議院選挙というのがありまして、去年はね、衆議院選挙がありましたけれどもね、なかなかその物価上昇、ね、今いろんなもののね、物価上昇というのは激しいんですけども、まあ、それ以上に、ね、まあ、給料が増えるというのはなかなかね、まあ、給料を払うという立場でも、まあ、私わからないこともないんですけども、なかなかね、給料を簡単に上げるっていうのは、できるだけたくさん払いたいけれども、払えるのかどうかってね、非常にこれ、特に中小企業のね、経営者の方にとっては切実な問題でもございまして、実際にね、要は、使える、まあ、今までね、例えば1万円でこんだけのものが買えたのに、今は同じ1万円でもこんだけしか物が買えないなんていうね、ことがね、実際に今起きてるというふうに思います。で、まあ、そこでですね、これ、まあ、議論が、されているのが、まあ、今回初めて出たということではなくてですね、まあ、過去にもですね、まあ、こういう議論というのはね、まあ、されてまして、まあ、私がちょっと調べる限りなんですけど、まあ、平成、21年のね、まあ、自民党の税制改正大綱の中にもね、まあ、そういう文言が盛り込まれたというような、ことで、まあ、あるのと、あとね、ちょっとこれ、具体的な文章を見つけることができたのが、これは、平成、22年の、税制改正大綱で閣議決定がされたものの中に、この中にはね、要はその給付付き税額控除、まあ、以外にもですね、その他今の国民年金、当時の国民年金とか、あとは厚生年金のね、まあ、負担のこととか、まあ、いろいろ書いてあるんですけども、その中の、給付付き税額控除についてというところでもですね、まあ当時に、所得再分配機能を、ね、高めていくために給付付き税額控除の導入も考えられます。これは、まあ、税額控除を基本として、控除額が所得税額を上回る場合は、まあ、控除しきれない額を、まあ、現金で給付するといった制度ですということで、まあ、これ当時に書かれていたのが、まあ、これ日本でも、ね、導入する場合には所得把握のための、ね、番号制度等を前提に関連する社会保障制度の見直しと合わせて検討を進めますというようなことが書いてまして、まあ、この番号制度というのはね、今のマイナンバー制度になるのかなというふうに思いますが、これ所得のね、まあ、把握っていうとね、これじゃあどこまでできてるのかというと、これそこまでね、ちゃんと把握はできてないと言いますか、過去ね、それぞれの略称ではね、把握している部分というのもあるんですけども、この、給付付き税額控除をやろうと思うとね、これ相当ね、これ国民のね、皆さんの要はこう、所得状況とかね、資産状況を把握しないと、まあ、公平な配分ができるのかという問題があるのかなというふうに思います。まあ、こういった話が出るのもです、今回改めて出たのもですね、今回お伝えしたいのがですね、まあ、逆申請という言葉をね、聞かれたことあるのかもしれ、方もいらっしゃるかもしれません。これですね、例えば、年収がね、まあ、200万円の人がですね、例えば、年間、80万円のね、食料品を買うといった場合にはね、食料品に関する消費税って 8% なので、消費税が6万4千円。じゃあ例えば年収が、1000万円の人になると、年収が増えたからじゃあ食料品を買う金額がじゃあ単純に5倍になるかというと当然そんなことはなくてですね、そういった方でもね、当然毎日食べれるご飯の量なんてね、同じ人間なんですが変わりませんので、食料品に使う額、例えば同じだったとしたら、 ね、年間80万円の食料品を買うんだったら消費税は6万4000円になるんですよね。まあ、ここで逆進性っていうと、要は、同じ、ね、年収であればね、払う消費税も一緒なんですけど、当然年収が違うとなった時に、年収に対して、支払う、消費税の割合が、当然割合が少なくなる。これ社会保険料なんかもね、まあ該当する部分があるのかなというところでですね、これ、ここは10月、ね、4日の、自民党の、ね、総裁選挙終わった後の高市早苗新総裁の、ね、コメントちょっと抜粋したんですけど、社会保険料の逆進性を考えると最もメリットがあり、中所得、性低所得の方々を応援する方法と、これをね、まあ、総裁が何もかも自分の、ね、考えを押し付けるわけじゃないですけど、まあ、議論をしたいというようなことが、ね、書いておられます。ただこの制度はですね、すぐにできるものではなく、制度設計をして対象をどうするかを決め、所得の補足も必要で、システムを作らなければならず、数年単位でかかるものであり、しっかり、議論したいというようなことが書いてますので、これ簡単じゃないだと思うんですよね。で、まあ、これですね、当時のね、平成22年の頃というとね、当時まあ民主党政権だった時なんですけども、これ令和5年にもですね、これ今の立憲民主党がね、この、給付付き税額控除の導入という法案をね、実は提出してまして、ここにもね、その逆進性という言葉が書いてます。やっぱ所得の少ない世帯の方ほど、まあ、消費税の払う割合が高いので、まあ、これをなんとか、できないかというような趣旨ですね。まあ、ここをですね、確かに、できれば非常に国民の生活の、ね、まあ、手助けになるのかなというふうには、思いますが、ここでね、書いてるのが消費税の税率の、ね、まあ、一律化というのを書いてましたよ。これこの法案は、ね、まあ、一旦出されたんですけどもね、審議未了で廃案になったという、ことを聞いてますので、私もちゃんとね、この法案って読んでなかった、今回ね、いろいろ調べる中で初めて読んでみたんですけれども、政府、この中でね、消費税のね、税率の一律化というものがありまして、給付付き、ね、税額控除の導入と合わせて、消費税の税率を一律とするものとし、このために必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとするということでね、まあ、税率をね、一律とするということでね、まあ、上げる下げるというのはここで書いてないんですけども、まあ、ここはちょっとどういう、趣旨で書いてあったのかというのはちょっとね、まあ、また機会があれば私調べたいなと思うんですけども、まあ、税理士という立場で言うとね、まあ、消費税の率がね、2つあるでやっぱり大変だなというところは正直、まあ、ありましてですね、まあ、今のね、このご時世で、考えると消費税ね、もう一律にね、まあ、下がるということができれば、まあ、払う方としても、ね、楽だし、ね、申告書を作るという立場で、考えてもね、まあ、税率が1種類という方が、まあ、やりやすいというのは間違いないところで、ございます。で、この、まあ、給付付き税額控除ですね、まあ、実際まあできるのかどうかということでね、これまあ、似たような制度と私思ってるんですけど、去年ね、2024年に、岸田ね、当時の岸田首相の、まあまあ、まあ、発案と言っていいんでしょうか、まあ、定額減税というのをね、まあ、実施されてね、去年、まあ、給与関係のね、計算されている方は、まあ、我々税理士事務所もそうなんです。結構ね、この定額減税の計算ではちょっと、まあ、正直苦労をしたと、いうところで、ございまして、まあ、これもね、まあ、所得税に関しても、まあ、1人、確か当時3万円でしたかね、もう去年終わったことなので、ね、もう記憶が、ね、遠くなりつつあるんですけれども、まあ、所得制限、まあ、あるという条件ではありますけれども、所得税に関してはね、まあ、世帯、まあ、1人当たり、まあ、3万円、例えば4人家族の方でね、まあ、配偶者の方も、仕事をされておらず、まあ、子供さんが2人という方であれば、まあ、最高12万円を限度に、所得税を、まあ、減税するという、まあ、制度で、まあ、2024年に行われた制度ではあるんですけども、まあ、これもですね、実はまだ所得税の計算はね、まあ、去年で終わったというところなんですけど、これ先ほど申し上げたね、皆さんの、税金が控除額より少ない場合はどうなるのかという話につながるんですけれども、これ実はまだ まあ、終わってない部分がありまして、これ今奈良市でもね、今これ受付しているところなんですけど、奈良市では定額減税のね、不足額の給付金についてということでね、ホームページにも記載されてまして、まあ、これ、要は定額減税によってね、まあ、減税を受けることができる金額に対して、まあ、皆さんね、所得税がね、まあ、それに満たなかった場合に、まあ、その差額をね、まあ、給付しますよという制度で、まあ、今回ね、私がちょっと、まあ、テーマに挙げてますの、この、給付付き定額控除に、まあ、非常にまあ似てる、制度でありまして、まあ、これですね、今、奈良市の方でもね、まあ、10月末がね、申請期限ということでね、現在受付をしているという中だそうなんですけれども、まあ、定額減税、で、もうね、住民税のね、まあ、申告等々で、要はもうこの人はね、定額減税を受けることをね、マックス受けたいという方にはね、すでに案内が出てるそうなんですけども、もし、定額減税ね、全額受けれてないはずなのに、ね、案内が来ていないという方がもしいらっしゃいましたらですね、ちょっとね、市役所の方にね、まあ、問い合わせしていただくなり、ご自身のね、まあ、所得の状況、まあ、去年の所得の状況ですね、確認していただいて、もし該当するであれば問い合わせをしていただくということで、ひょっとしたら、申請漏れの方がいらっしゃったら、まあ、まあ、還付を受け、給付を受けることができる場合もあるようです。まあ、これもね、もともとね、年末調整やって、計算していたものについてですね、まあ、一部はね、まあ、我々、まあ、税理士とかね、まあ、会社で給与計算やっている方があれば、そういう給与計算の担当の方、もしくはね、社労士事務所の方なんかがね、給与計算されている場合であれば、そういった方がね、計算されているんですけども、こういったね、給付金にがね、発生するということはね、先ほどの、給付付き税額控除のね、まあ、事務作業にもつながってくるのかなというふうに、思います。こうなるとね、これ決して簡単なものじゃないんだなというのは、まあまあ私なんかでもね、まあ当然行政で仕事はしたことないんですけど、まあ容易に想像がつくというところでございます。で、まあこれをね、まあ実際その実現しようとすると、まあどういう基準でね、やるのがいいのかっていうのがね、まだこれ議論もね、まあこれからということ、日本ではこれからということだと思いますので、そうなるとね、じゃあ年収の把握とかね、毎年の年収だけで要は判断するのがいいのか、当然ね、人によっては、もうね、年収自体は少ないけれども資産がねたくさんあるようなケース、またね、これまあここから個人の意見になるんですけどもね、例えばそのね配当金とかね、まあ、株式のまあ譲渡とかになりますと、いわゆるもう今NISAとかね、で非課税の恩恵を受けている方とか、また特定口座ということでね、証券会社からね源泉徴収されて確定申告をしていないという方も当然いらっしゃると思います。まあ、そういった情報というのはね、当然まあ、証券会社はね、支払い徴収というのは高額な方にはね、まあ、税務署に出しているんだろうと思いますけども、まあ、そういったね、公平な所得のまあまあ把握をどうするのかとかね、まあ、それをじゃあ実際、どこの役所がまあやるのかとか、まあ、これちょっとね、想像すると本当にこう制度設計でまあ数年単位で時間がかかるのかなというふうに思います。まあ、そういった意味でね、まあどういうふうにして制度設計をしていけばいいのかというのが非常にこれはすぐには答えが出ないというところなのかなというふうに思います。ここでですね、今月もですね、メッセージをたくさんいただきました。ありがとうございます。先にね、ちょっと話の途中なんですけどね、時間もありますので、メッセージを、ご紹介したいと思います。ラジオネームシロさん、先生こんにちは。ありがとうございます。今年の春頃、相続のことで税理士の先生にいろいろ書類などを提出して手続きをお願いしていました。しかし、いつまで経っても手続きは進みません。このような場合待つしかないのでしょうか。何度か電話して催促してもいいんでしょうか。先生ならどう思われますか。ご意見をお聞かせくださいということで、これ相続税の申告が必要ということなんでしょうかね。まあ、相続のね、まあ、申告期限というのは、まあ、相続があったことを知った日から10ヶ月以内ということで、一般的にはね、その非相続人の方がな、ね、当然、まあ、亡くなられてから、まあ、10ヶ月以内ということで、まあ、いつ頃ね亡くなられたかにもよりますけども、申告期限がひょっとしても まあ、今秋なのでもう迫ってるんじゃないかなと思いますので、ちょっとねこれ急いでちょっと催促された方がいいんじゃないかなと思います。 でないとちょっとね申告期限ね遅れてしまうと当然ね延滞金とかそういうペナルティというのがまあ発生しますので、ちょっとお急ぎね、税理士さんにちょっと問い合わせ、もう現状どうなっているのかこれ早く聞かれた方がいいのかなというふうに思います。続きましてラジオネームミクミクさんありがとうございます。こんにちは。先生は万博行かれたのですね。主人の会社から安くチケットを手に入れることができるためいつでも行けると思っていましたら、チケットを持っていても入場券に交換することができず、キャンセル待ちなどの手間を考えると億劫になり万博を諦めてしまいました。もう少し早くから動き出せばよかったのですが、あまりにも暑くて身動き取れませんでした。次回サウジアラビアの万博には行ってみたいということで、いやこれサウジアラビア行くとなるとね、ちょっと今まあ、5年後ねその円相場がどうなってるかとかよりますけど、ね、この渡航費とかね、現地の滞在費とか考えると、まあなかなかこれちょっと大変で、まあお仕事になるのかなと思いますけども、ちょっとねサウジアラビアの方で私もあっちの方全然海外で旅行としては行ったことがないので、まあ、ちょっとねもし機会があればね、まあ生きてるうちに一度は行ってみたいななんて思ったりするところでございます。続きまして、魔法少女サライさんありがとうございます。こんにちは。本当にいつまでも暑いですね。万博はかなり賑わったようですが、経済効果はどんな感じだったのでしょうか。先生も万博関連企業の税の相談を受けられることがあるんですかということで、特に、ね、万博にの関連企業の税の相談で特に全く受けることはなかったんですけども、まあね、大阪のね、企業さんなんかだとね、やはり万博の関連でね、いろいろまあ商品を卸してるとかね、まあそういうこともあったのかなというふうに思いますし、まあね、まあ大企業になりますとね、まあ我々のところというよりも当然ね、まあ、会社の中で大体こう完結しているのかなというふうに思います。まあ、経済効果はね、ちょっと数字ちょっと今、ドアセルして把握できてないんですけども、昨日もね、大阪府の吉村知事がね、まあ記者会見等々まあインタビューを受けておられましたけど、相当ね、まあ経済効果があったと。いうふうに思います。実際ね、ホテルとかの予約とかをね、取るのも非常に今大変で、大阪市内だとね、ちょっと予約が取れない、ちょっと外れ、ね、大阪の近郊のホテルで予約をしないといけないとか、またね、万博はね、まあ、直前まで工事もされていたということでね、結構ね、部屋の空き、賃貸住宅なんかもね、結構そういう万博関連でね、長期滞在する方なんか当然ね賃貸住宅で住まれるということになりますので、賃貸住宅のね空きなんかもねちょなかなか少なかったというのは、聞きますので、経済効果は相当あったのかなというふうに思います。ちょっとね、先ほどね給付付き税額控除ね、詳しくちょっと説明する時間もなくなっちゃったんですけど、今導入されている国ではねどういう国があるかと言いますとね、まあ、アメリカとか、イギリス、あとカナダですねなんかも導入されている、そうです。まあ、あとですね、他は主にそんなところですかねが、導入されているところでございます。今日もですね、あっという間の30分、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。来週はですね、行政書士の、藤岡先生の登場でございます。私はですね、来月は11月の11日火曜日ですね、来月もね、ライブ生放送でお届けをしようと思っておりますので、お楽しみにしていただければというふうに思います。それでは皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。さようなら。